堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。
こんにちは、堀美智子です。今月は医師の石原新奈さんをゲストに迎えて、体調管理と健康テーマにお送りします。石原さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
一週目の今日は体調管理の基本と出して伺います。体調が悪いっておっしゃる人がいらっしゃるんですけれども、そういうことを感じるときって、その人の体には一体何が起こっているんでしょう。
体調が悪いときってだるかったり、食欲がなかったり、いろいろあると思うんですけれども、体っていうのは常に治そうとしているんですよね。で、例えば包丁で切っちゃったって言っても、はい、勝手に傷口が治っていくように、変なものを食べたらね、嘔吐下痢が起こるように、症状は辛くても体っていうのは常に治そうとしているので、眠たいとかだるいとかね、食欲がないっていうのは、これは今治そうとしてるから、あんまり激しく動かないでねっていうサインですよね。なので、こういった体の声を聞くということはすごく大事だなといつも思ってます。
その体調が悪い、その原因にはどんなようなことがありますか？
そうですね。まあでもいろいろあると思います。特に現代人ですと、ストレスがすごく強くかかって、ストレスで眠れないとか疲れてるとかですね。それからやっぱり女性でしたら生理痛とか、生理前症候群 PMS ですよね。とか、あとはウイルスに感染したり、細菌に感染する、まあ、感染症ですよね。そういったいろいろな原因があって、やっぱりそれで体調が悪いっていうことが起こると思いますね。
石原先生は特に冷えを重視されていて、うん、多くのご著書も発表されているわけですけれども、はい、冷えを重視される理由というのは何ですか？
私は日頃ですね、クリニックで漢方薬を中心に処方しているんですね。食事の指導だったり生活の指導、こんなことをしながら患者さんを見ているんです。なので、考えの基本には漢方の考えがあってですね、漢方では冷えは万病のもとっていう考えがあって、とにかく体が冷えるといろんな不調が起こってくるよっていうことなんですね。冷えが原因の不調ってたくさんあってですね、体が冷えると体としてはこれ以上体温が奪われたくないので、血管が縮みます。血管が縮むと血流が悪くなりますね。そうすると凝り、痛み、そういった不調が起こってくるので、肩こりがひどくなったり、腰痛とか頭痛、それから生理痛ですね。それから全ての臓器は血液が運んでくれた酸素とか栄養素、それから水分で元気で働きますから、血流が悪くなってくると臓器の働きも落ちてくる。そうすると胃腸の不調だったり、むくみだったりですね、いろいろ不調が起こってきますよね。それからお肌もそうなんですけど、よくね、美容のために水分をたくさん飲まれる方いらっしゃるんですけど、たくさん水分を取っても血液に水分が入ってきて、血流がいいから隅々の細胞に水分が届くんですよね。なので、血流が悪いといくら水分取っても乾燥肌が治らないとか、ドライアイが治らない。あとはですね、漢方で気の流れ、血の流れ、水の流れって、気、血、水の流れが大事だよっていうのがあるんですけど、冷えると巡りが悪くなると気の巡りも悪くなって、気分が落ち込んでくるとか眠れないとかなってくるんですよね。なので、本当に凝り、痛み、それから臓器の不調、美容、それから代謝、免疫、メンタル、本当に冷えっていうことがですね、いろんなところに関わってくる。なので、体を温めることが大事ですよということをいつもお伝えしてます。
この冷えというのは最近言われるようになったんですか、それとも昔から？
もともと漢方は中国から来てて、それで独自で日本の中で発展していったものなんですけれども、中医学の時代からとにかく冷えちゃいけない、温めることが大事で、日本にこう来て漢方の中でもそう言って、今の現代医学も本当に素晴らしいんですよね。最先端のことたくさんあったり、診断学もすごい、画像診断とかね、いろいろ素晴らしいんですけど、漢方っていうのは冷えがいけないよ、体温めることが大事だよっていう考えですけど、現代医学って、私が例えば冷え症なんですって言っても、あ、そうですかって、もうやることがないというか、低体温だからとか冷え症だからっていうところに対してあんまり得意ではないというか、今の現代医学っていうのは、病名が決まれば薬が決まる。これを病名処方って言うんですけど、漢方の中で病名はつかないんだけど、なんとなく体調が悪いっていうところを、いわゆる未病の段階を治す、自然に治っていくのを手助けするっていうのが漢方の得意とするところなので、考え方だったりアプローチの仕方が全然違いますね。
現代人と昔の人と比べて、冷えというのは多くなってるんですか？
多くなってますよ。これがですね、1957年に東大の田坂先生がですね、3000人の 日本人の平熱を測ったんですね。
1957年。
もう約70年前になるんですけれども、7割以上の人が平熱が36度9分あったんですね。
36.9。高いですね。
ね、今36度9分なんて言ったら、微熱じゃないのって。
って思っちゃいます。
ね、思ってしまいますよね。なんですけど、本当に昔はそれだけ平熱が高かった。そもそも平熱とは何かと医学辞典で引くとですね、36度5分から37度2分のことを平熱って言うんです。
37.2 まで。
2まで。
平熱になる。
そうなんですよ。だから一応ここが定義なんですけど、今現代人は約70年前と比べるとだいたい1度ぐらい下がってて、35度後半から6度前半の人がやっぱり一番多いんですね。
1度下がっちゃった。
1度下がってるんです。その原因っていうのはいろいろあるんですけど、まあ一番大きく関わってるのは、やっぱりこの70年で何でもかんでも便利になりましたよね。もう電車も車もバスも、それからエスカレーター、エレベーター、あと家事するのも昔はほうきで掃いたり、雑巾掛けとかしてましたよね。普通の日常の生活の中で結構筋肉を動かしてたんですけど、今何でも便利になっちゃって、デスクワークの人も増えたし、ということで、筋肉を使わなくなったっていうところが一番現代人の低体温の原因なんですよね。
筋肉を使わなくなった。
そうなんです。で、男性に冷え性が少なくて、女性に冷え性が多いのも筋肉量の差なんですよね。
やっぱり筋肉量もかなり減ってるんですか？
減ってます。昔って言ったらまたちょっと変な言い方かもしれないけど、男性とかだと筋肉がこう結構ついてた方多かったと思うんですけど、今の若い男性は結構背が高くてひょうとされてる方多いじゃないですか。スリムなズボンがかっこよく似合うんですけど、そういったところでやっぱり本当に女性も男性も、あともっと言うとお子さんも運動量が減ってきてるから筋肉が少なくなってます。
じゃあ医師として体調が悪いという相談を受けた時、まず何をなさるんですか？
例えば、高血圧って言っても、今の現代医学だと、じゃあ血圧高いから下げましょう。高圧剤がパンとね、こう出ますけど、漢方は、この方なんで血圧が高くなってんのかなってところ、ストレスなのかなとか、運動不足なのかな、食べ過ぎなのかなとかね、いろいろこう原因があると思うんですけど、よくだからお話を聞いて、その方の、あ、ここがちょっとバランス乱れてるのかな、説明をして、漢方薬もそれで選んでいくんですけど、結局皆さんにお伝えすること同じなのは、とにかく体を冷やさないこと。やっぱり冷えから来る不調が多いですから、腹巻きをするとか、お風呂にちゃんと使ってください。軽く運動してください。あとちゃんと寝てくださいね。食事も体を温めるようなものを食べてくださいっていうふうにして、で、生活のそういったアドバイスをしながら、その方に合った漢方を出しして、っていうふうに診察してます。
漢方での対応が望ましいケースっていうのは、
例えばですね、頭痛持ちの方がいらして、一週間に何回かでもね、ひどい頭痛が起きる。それで今から大事な会議があるのに、頭が痛いと何も集中できない。だから痛み止めを飲む。これは仕方ないことだと思うんですね。なんですけど、一週間にそんなに何回も頭痛が起こる頭痛持ちの方が、体質改善していこうってところで、漢方薬をお出ししたり、まあ生活のね、こういうふうにした方がいいですよっていうアドバイスをして、やっていくと、体質が改善されていくと、今まで一週間に、例えば5回あった頭痛が、あれ1回になったなとか、1ヶ月に3回ぐらいになったなって、減ってくる。ということで、緊急性というか、今すぐ症状を抑えたいときは、現代学のお薬でいいと思うんですけど、長い目で見て体質改善をしていくっていう場合には、漢方薬。その両方をうまく使い分けていくっていうふうにしてますね。
今のお話の中に含まれてると思うんですけれども、漢方の奥深さっていうのは何ですか？
そうですね。やっぱりこの今の現代学だと、痛いところ、痛いんだったら痛み止めとかね、ピンポイントで鋭く作用するってところ。もう漢方はやっぱちょっと長期的に見ないといけない、時間がかかる体質改善のところなんですけど、漢方の方が崩れたバランスを元に戻すために、自分の自然治力を高めるのを手助けしてくれるってところなんですよね。だからすぐには効かないんだけど、全体的に体調が良くなっていくよってところが大きな違いかなと思います。これはまあもともと父がそういう自然療法だったり漢方のことをやってたので、まあそういう影響もあったんですね。で、あとは大学の時、今はもう医学部では漢方の勉強もしたりするんですけど、私の時代、あの時の私の大学では漢方の勉強がなかったんですね。ずっと西洋の勉強だけできて、研修医も大学病院でやって、で、このまま大学病院残ろうと思ってた時に、若かったので、全然健康のためのいいことやらなくて、運動しないし、お風呂に浸からないし、腹巻きなんてするわけなかったし、そしたらすごい体調が悪くて、生理痛とかも生理不順、便秘、むくみ、花粉症もひどかったですし、もうとにかく、すごい不調の塊だったんですね。で、研修になった時にまたその忙しさもプラスして、生理が完全に止まってしまって、 これ本当にどうしようと思った時、父に相談したら腹巻きがいっぱい送られてきたりとか今みたいなおしゃれの腹巻きないので、バカボンのパパのベージュのね、分厚いやつだったんですけど、まあ、とにかく24時間腹巻きをしなさいと。で、漢方薬飲んでちゃんとお風呂に浸かりなさい。で、父が言ったようにもう全部やったら、本当に体重もその時今よりも10キロ重たくて、体重が10キロ重たい、体温も今より1度低くて、不調のオンパレードだったんですけど、半年ぐらいやってたら、体温が1度上がって、体重が10キロ下がって、さっきのね、不調が全部なくなったんですね。あ、人間って健康になると何もなくなるんだってことに気がつき、ということはあの状態は私は健康だと思ってたけど、未病の段階だったんだと。っていうこの経験があったので、そのまま大学病院残ろうかなと思ったんですけど、まあ私みたいなこの未病の状態にいて、自分は健康だと思っている人結構たくさんいるでしょうし、なんとなく調子が悪い。でもどうしたらいいかわからない。病院に行っても特に問題ないですよって言われて、ここの患者さんを健康に戻せたらいいなと思って、結局やっぱ父と同じ道に来たっていう感じですかね。もうだから今でも腹巻きしてますし、いつもクリニックが終わったらランニングして、銭湯に使ってちゃんと温まって、あといつも生姜食べて、もうずっとこの生活を、だから19年ですね、やってます。
19年。
もう何も同じことずっと。
今漢方薬を医療保険から外そうという動きがあるんですけれども、それについてどう思いですか？
確かに原材料が高くなったりとか、いろいろあると思うので、保険でカバーするっていうことが難しいというのもわかるんですけど、でも漢方っていうのはね、自然治癒力を高めて元に戻すバランスを整えていくってことなので、本当はね、保険が効けばいいなと思いますけどね。やっぱり保険でなかったらやっぱすごく高くなってしまうので、そういった治療が選べなくなってしまう。患者さんが漢方でお願いしますって言えなくなってしまうっていうのが、ちょっと悲しいなと思いますね。
医療費削減というので、どこにメスが入るのかわからないですけれど、結局被害を受けるのはみんな生活者ということなんですよね。
そうなんですよね。だから皆さんの健康意識がもっと高まって、本当はいらないようなお薬もバンバン出てる場合もあるんですよね。だからそういうところが少しみんなで節約できて、あんまり薬をたくさん飲まなくてもいいように、自分の健康のレベルが上がって維持できる方々が増えたら、本当に必要な方々にちゃんと医療費が使えるのかなと思うので、そうなったらいいなと思います。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
今週のゲストは医師の石原新奈さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ここでコサナから番組パーソナリティで神戸大学医学部客員教授寺尾啓二社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせです。決められたサプリメントしか選べなかった時代から個人に合ったサプリメントを選ぶ新時代に向けて、なりたい体になるにはどんな栄養素が必要なのか、ダイエット、筋肉、美肌効果など目的別に栄養摂取プラスサプリの組み合わせを漫画でわかりやすく解説します。寺尾啓二、小佐奈社長の本、漫画ですっきりわかるなりたい体になれる栄養素大全発売のお知らせでした。
続いて寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は先週に引き続きパーソナル化サプリメントのトッピング機能性成分その4、体重減少のためにというタイトルでお話しさせていただきます。体重減少のための機能性栄養素として知られているチオイソシアネート類、そしてトリテルペノイド類のトッピングを肥満症と肥満症予備群の方々に提案します。チオイソシアネート類にはわさびの成分であるアリルイソチオシアネート AITC と大根の成分であるメチルチオブチルチオイソシアネート MTBI が挙げられます。いずれも抗肥満作用があるのですが、パーソナル化サプリメントのトッピング成分としては硫黄原子を2つ含むことからAITC よりもさらに体重減少効果が期待できる MTBI を含有する大根アルファオリゴ糖パウダーを推奨します。AITC も MTBI もそれぞれ配糖体の形でわさびや大根に含まれており、すりおろした際にミロシナーゼ酵素によって糖が外されて活性成分が発生しますが、いずれも揮発性で不安定な物質です。そこで各種環状オリゴ糖を用いて AITC や MTBI の安定化が検討され、 いずれもアルファオリゴ糖が最も安定化に優れていることが確認されています。なお、アルファオリゴ糖にも体重減少作用があることが、マウス試験と人試験で検証されていますので、大根アルファオリゴ糖パウダーには、MTBI とアルファオリゴ糖による高肥満に対する相乗効果が期待できます。したがって、シクロケンバイオでは、大根アルファオリゴ糖パウダーによる体重増加抑制効果の検証をしています。最後に、トリテルペノイド類です。代表的なトリテルペノイドとしては、オリーブ葉、ブドウ、シソなどに含まれるオレアノール酸と、クテイ茶やリンゴなどに含まれるウルソール酸が挙げられます。これらのトリテルペノイド類にも体重減少作用が知られているのですが、前述のポリメトキシフラボン類と同様に水溶性が低く、生体利用能が低いこと、大変苦味のある成分であるといった問題点があります。特にウルソール酸は中国の原皮茶として知られるクテイ茶に含まれ、罰ゲームに利用されるほど苦いお茶の苦味原因物質です。そこでガンマオリゴ糖を用いて苦味を低減し、しかも吸収性を高めたクテイ茶抽出物のガンマオリゴ糖補接体が開発されています。体重増加抑制の検証として、マウスを用いて通常食を与えたグループ、高脂肪食を与えたグループ、高脂肪食にウルソール酸を含有するクテイ茶エタノール抽出物を 0.05% 加え与えたグループの3群に分け、5週間体重を測定しています。結果、高脂肪食を与えているのにもかかわらず、クテイ茶で体重増加が顕著に抑制されています。以上まとめます。ダイエット、体重減少を目的としたパーソナル化サプリメントのトッピング成分としては、ポリメトキシフラボン類からブラックジンジャー包摂体、チオイソシアネート類から大根アルファオリゴ糖パウダー、そしてトリテルペノイド類からクテイ茶包摂体のうち一つあるいは組み合わせを提案します。どのような成分が有効かは個人個人違いがありますので、3ヶ月おきに配合を変えてお試しください。
お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです。優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400+ にニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントします。ご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募ください。コサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした。堀道子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。